石川博隆と
武田英子がお届けしている石川トークランニング、では早速ゲストをお迎えしたいと思います。石川さん、ご紹介お願いします。
はい、今月11月は外交防衛をテーマに番組を進めていきたいということで、まさに専門家スペシャリストである方をゲストにお招きをいたしました。大阪大学の星野俊也教授をお招きをして外交防衛についていろいろお話を伺ってまいりたいというふうに考えております。星野先生、どうも今日は本当にありがとうございます。お忙しい中
よろしくお願いいたします。楽しみにしてました。
ありがとうございます。星野先生はですね、私が外務省で国連を担当してた時期がありまして、はい、安全保障理事会というですね、国連安保理というふうによく言われますけれども、その担当していたことがありまして、その時にまさに東京で一事務官として星野先生の仕事をサポートさせていただいたという経緯がありまして、今同じ大阪でこのように一緒に働かせていただいているということで、ぜひともこの外交防衛のテーマにする11月のゲストは星野先生お願いできないかなと思ってたところ、これを受けてくださいました。本当にありがとうございました。
いいえ、トップバッターだということでちょっと緊張してるんですけども、
よろしくお願いします。
番組盛り上げたいと思います。
まず簡単に自己紹介からもしお願いできれば、
は
い、
ご紹介あったように普通は大学で国際関係を教えてるんですけども、2年間ほど外務省に出向した時に、私の専門が国連なものですから、ニューヨークの国連代表部で、本当に時は石川さんとね、いろんな仕事をやりましたよね。北朝鮮問題もあれば、ね、PKO の問題もあればというのを懐かしく思い出されます。
あの頃はちょうど日本が国連の安全保障理事会のメンバーで、星野先生が国連代表部でもう大活躍をされたという時で、一緒に仕事をさせていただいたのもつい昨日のことのように思い出しますけれど、
本当ですね。
今授業をされていて、生徒さんからこういうことに興味があるっていうこと、どういうことを言われますか？
やっぱり今この時点ですと尖閣の問題、
はい、
ね、日本にとってこの領土って言ってどういうものなんだろうかとか、あるいは近隣の国々との関係っていうのはどんなふうにこう維持していったらいいんだろうかってことはやっぱり関心持ってますよね。
はい、
いや大変残念ながらね、今日中関係が非常に冷え込んでいるこの状況を招いてしまった外交を軽視してきたツケがまさに今この状況に現れているというふうに思います。私も外務省で働いていて、私たち一人一人の理解というか認識というのがやはり外交を進める上でも大きな力になるんですよね。そういう意味でも今日は星野先生から、ね、今の現状なんかについてのご認識なんかもぜひ教えていただければというふうに思いますけれども、今の非常に冷え込んでいる日中関係、どのように見ていらっしゃいますでしょうか？
はい、今年は2012年ですよね。つまり1972年に日中国交正常化というのがなってちょうど40周年、本来だったら本当にこう相互の長い友好関係をお祝いする年だったのにもかかわらず、反日デモ、そしてまた不買運動ありましたね。先日関西でこの中国とのビジネスを非常に活発にされている企業の皆さんとお会いしてお話しする機会があったんです。でその時皆さんがね、口々にこうおっしゃってたのは、こんな時だからこそ日本との関係をもっと良くしていきたい、仕事を再開させたいっていうふうに言っているんですよね。危険じゃないですかって言ったら、いやもちろん心配ありますけども、しかし中国との関係は大事ですからということなんですよね。もうこれに対してやっぱり政府の対応っていうのがあまりにもこう不甲斐ないものですから、いや要するに国有化をするっていう風な宣言をこの中国の共産党中央委員会のですね、全国代表大会って長い会議がこれからあって、こういう時期に国有化をするっていう風な宣言をしたならば、やっぱりどんな反応が中国からあるかっていうことはある意味では見通せた部分もあったんじゃないかと思うんですけれども、今回の一連の動きを見ると、やっぱり2010年の9月の尖閣諸島沖の漁船の衝突事件っていうものですかね、時の政府の対応ですよね。船長さんを釈放してしまって、はい、ああいうところから日本っていうのは領土の問題やあるいは主権っていうことに関してはあまり重きを置いてないっていうイメージがついちゃったんじゃないかと思うんですよね。したがってその後ロシアの大統領は北方領土行くし、
そうですよね、
韓国の大統領は竹島行くしみたいな、やっぱりね、国際政治をやってるとこう力の空白っていうのができると、そこのところ誰かが埋めたいっていうふうに思いを募らせちゃうんですよね。なんか日本が主権を主張するだとか、また国益を主張するっていうのはなんか悪いことのような気がもしかしたらするかもしれないんですけども、あんまりこうおとなしくしすぎてしまって、自分たちのこの領土のところに来ても構わないよっていう風なシグナルを出すとですね、あそうだったらどんどん入っていってもいいんだみたいな感じでですね、かえってこの地域を不安定化させてしまうっていう風な、 問題もあるんじゃないかなと思うんですね。
素人目から見てどうしてそんな弱腰なんだろうと思ってしまうんですけども、なぜだと思われますか？
ことを荒立てたくないっていう、ある意味ではこう日本的な感覚かもしれないんですけど、漁船が入ってきて、でそれに対して逮捕したわけですから、これことを荒立てるんじゃなくて、やっぱりやってはいけないことをしている、だからやっぱり毅然とした態度でこれはやるべきではないですっていうメッセージを出すことが、実はかえってことを荒立てないことにつながるんじゃないかなという気がするんですね。
まあ、日本の国内でもその国内法というルールがあるように、国際社会においてもやっぱりルールがあるわけですよね、
はい、
そこはやっぱり主張すべきは主張していく。まさに星野先生なんか国連の舞台で190カ国がそれぞれみんなが自分たちの主張をぶつけ合っている場所で、でもまあ一つの解をその中で見出していくというか、お互いに合意を見出していく、その作業というのがまさに外交の芸術的なところじゃないかなというふうに思いますね。
可能性の芸術って言ったりするんですけどもね、本当に国益あるいは利益がこう異なってるから絶対そこに合意ができないんじゃないかというふうに思うんですけども、やっぱりいろいろ工夫をしたりアイデアを出したりするとなんとなく歩み寄るという、まあ、日中関係に関しては思い出していただくとね、やっぱり自公政権の時、特に安倍政権からこう福田政権になる時に、中国との関係はこう戦略的な互恵関係を結ぶっていう非常に重要なメッセージ出してるわけです。今もそれは維持されているんだけども、まあ、名目的なことにしかなってないんだと思うんですが、本当の意味で時思いをこう込めて作った戦略的な互恵関係っていう風なものの立ち返るっていうのかな、それが日本政府にとっては一番求められてることじゃないかなというふうに思ってるんですね。
まあ、初めて聞かれる方もいらっしゃるかもしれませんが、この互恵、要するにお互いに利益を得ていく、まあ、敬い合いながら利益を得ていくという関係を築いていくというのが、まあ、安倍政権の時に日中関係でまあ築いたまあ大方針というか、でそれがまあ維持されているわけですけれども、今具体的な動きがないということですよね。
そうですよね。これだけ相互依存でね、中国も今多分困ってると思うんですよ、日本との関係がこう希薄化すること。で日本の企業も冒頭申し上げましたようにね、とっても困ってる。でも企業の皆さん、大阪の企業もたくさんいらっしゃるんですけども、なんとかしたい、これはよりを戻してですね、お互いに中国も日本も共に栄えるという関係に持っていきたいっていうふうなことだと思うんですよね。
本当に大阪のね、さまざまな先端技術力が、はい、まあ、中国の市場でも期待され、今後必要になってくるものがたくさんございますからね、
うん、そうなんです。中国っていうのは計画経済ですから、 5カ年計画でこうどんどん進んでいくんですけどね、その今12回目の5カ年計画というのをやってるんですが、その中で強調されている新産業っていうのは、大阪の企業にとっては新素材にしてみてもですね、エネルギーにしてみてもビジネス機会を捉えるようなことができるものだと思うんですね。ですから日中関係、こうお互い非難し合うばかりじゃなくて、本来のこの互恵関係っていうふうに戻れるような外交の舵取りというのが本当に必要になってくるんじゃないかなと思いますね。
そうですね。まあ、今回中国も体制が変わりますし、まあ、日本もまあ近いうちに解散して信を問うということで、まあ、新しい政治体制ができてくるというふうには思いますので、未来志向の関係を築いていかなければいけない、まさに今そのターニングポイントかなという気がしますね。
おっしゃる通りですね。国連なんかで仕事をしていると、日本ってとっても尊敬されてるんです。
そしてそうですか、
はい、そうですか、本当ですよ。
そうなんですね。そして、
うん、みんなが何かね、こう日本にやってほしいっていう期待が高いんですよ、
はい、
にもかかわらず、なんか政治主導とか言いながらですね、内向きのことばかりこうやってるもんですから、なんか大胆なことができないような状況が続いてるのがちょっと寂しいなっていう気がしますね。
そうですよね。まあ、日本は世界第二の経済大国となって、まあ、軍隊を保持しない形で国際社会の信頼と尊敬を集める、まあ、国家を築き上げてきたわけで、さまざまな課題、国際社会においてありますけれども、気候変動問題とかですね、海洋をめぐる問題とか、そういった中での、まあ、リーダーシップを発揮することが非常に期待を受けている中で、非常にこう今内向きというか、政治が外交に対する関心を持っていない、これがやっぱり日本の国益、国力をどんどんどんこう貶めてしまっている状況にあるというのは、本当に私も外務省で働いていた人間として、まあ、じくじたる思いというかですね、非常に悔しい思いをいたしますね。